の番外編ババルデスシネマです。あ、だって3月は5週もありましたよ。平さん、
こんにちは。あそこさん、また呼んでいただいてありがとうございます。
ちょっと平さんは、風邪気味 で喉の調子が悪いですけど、
申し訳ないです、
まあ、好きな映画の話なので、はい、なんか語ろうよっていう感じですね。あの、今月はですね、はい、なんかあのほら、あの2月にアカデミー賞とかね、はい、ゴールデングローブ賞が発表になったじゃないですか、うん、まあ、話題になっていろんな、ね、映画あったんですけど、うん、私たちすごいびっくりする映画見ましたよね。
本当です。びっくりしました。
はい、まず一人しか出ないんだよね、映画に。
出演者が一人、うん、本当に一人でしたね。
本当に一人よ、うん、もう驚いちゃった。
そう、
あの、しかもその一人がロバート・レッドフォード、
うん、彼だからできたっていうところ大きいですよね。
まあ、そうかな、うん。おいくつなんでしょうね、全くロバート・レッドフォード。77
歳って書いてあったかな。うん、か
な、77で、まあ、あの、ヨットのね、まあ、ヨットでこう、漂流するっていう、はい、まあ、大まかにそんな話ですよね。
う
ん、
もうその一言に、それ以上説明できないよね。
その漂流が本当に最後もう望みがなくなっちゃって、もう何もかも、
うん、
もう、あ、これでもう食料もなくなるとかさ、見てる方はもう不安でならなかったよ ね、
水もない、サメが来る。
そうそうそうそう
そう、そうで、あのセリフもね、出演者が一人しかいなくて、うん、で、まあ、一人で海で漂流してるんで、うん、セリフもないっていう。
そっか、喋る必要がないよね、うん。セリフって会話だったんだなと思いましたね、改めて。
改めて思いました。
役者として。本当に、そうか、会話しなくちゃなってよく言われたもん。
で、私はね、あさこさんに聞きたかったんですけど、はい、こう、会話劇を演じるのと、うん、女優さんとして、うん、こういうタイプの、うん、もう一人で、うん、セリフなく、うん、なんて言うんでしょうね、こう、うん、動きだけ、とがきだけで進めて作品物語るっていうのと、うん、どっちが難しいんだろうっていうの
を、そりゃ一人だよ。本当にもう太鼓判をしちゃうぐらいに一人でよく、うん、まあ、だからこれ多分監督とすごく打ち合わせしたというか、うん、じゃないかなって思いません？
そうですね、うん、
でこう撮って、うん、ああ撮って、僕はこう見えてるとか、うんうん、すごくそういうのをで、ここで光が入ってくるとか、はいはい、もう綿密にここは朝のシーンねとか、
うん、
で、ここから何日経ったよねとか、うんうん、こう取りためてくわけじゃないですか。
そうですね、
何日ぐらいの話、なんか2週間ぐらいの話だよね。
でしたっけ、うん、結構短い時間なんですよね。
だって人間食べ物なくなって水なくなっちゃったら途端に死んじゃうもんねっていう。
そう、
しかも海の上でさ、うん、あの、もし泳げなかったらどうしようみたいな ね
そう、
この人はすごくいろんな苦難を乗り越えるよね、うん、ロバート・レッドフォード。
そうなんです、うん、で、まあね、ストーリー上もそうですし、うん、実際こう撮影現場というか、はいはい、もう相当過酷だったと思うんですよね、うん、海の上ずっと、
うんうん、
で、まあね、あの、どこまで話していいのかですけど、うん、こう荒波に揉まれて、
ね、嵐来るんだもん、
ね、で、海に放り出されたりとか、
そう
お、やっぱり一人でやりきったっていう、うん、あれは吹き替えとかなしで、
ですよね、
やられてるのかなと思って、
スタントいたのかな、ドキドキしちゃう、ね、あれ何回も海って私一回今村翔平さんの映画で川に流されるっていうシーンをやったことあるんですけど、
経験済みですか、
はい、で、あの、水に浸かると人間すごく体力奪われるから、うん、
はいはい、
それね、1月のね、8日かなんかに川流れるっていうのだったから、もうかなりそう体力が必要だということを分かっているので、うんうん、ロバート・レッドフォード、
ね、
何回海にこれテイク何があったんだろうとか思いましたもんね。
そう、すごかったです、うん、で、これがね、またあの最後の最後に、うん、すごい涙が出てきちゃったんです。
涙出ちゃった？
出ました。
あら、
そう、私ね、ずっと泣ける映画ではないなと思ってたんですよ、うんうん、あの、ああ、
うん、そう、
痛いとか怖いとかっていうの、うんうん、
大丈夫とか、
そう、頑張れって思ったんですけど、最後の最後に涙がブワーッと出てきて、うん、何の涙なんだろうっていうか、うん、やっぱりこう人が生きようと、うん、こう もがいた末に、こうね、起こることっていうのは、なんかそれだけで命が輝くというか、不思議な感覚でしたね。あさこさん泣かなかったです？い
や、泣かなくて、本当はね、私ね、すっごくね、眠い日に行ったからね、寝るかもって思って覚悟して行ったら、
セリフないですしね、
そう、寝なかったし、
ですね、
それに、ずっと起きてたの、だから、
息つく暇なくですね、
そう、なかった、すっごいびっくりした、この Always Lost 最後の手紙っていう映画なんですけど、ロバート・レッドフォード主演でね、はい、アカデミー賞は、なんか あんまり、話題にはなってなかったんだけど、ね、すごい映画だなとは思いましたね。
どうしてと思いましたけどね、
3月14日からもうロードショーをしております。東宝シネマズシャンテ、はい、新宿シネマカリテなどで、上映してますので、ちょっとね一人しか出ないけど、海ね、海が好きで、海に出て、これを見ればちょっと備えあれば憂いなしだよっていうような勉強ができるっていう、そうだった、なんかだってすごく
勉強しちゃった、
勉強これが必要だなとか思った、なんか船に乗るときにはね、
こういうものが使えるんだっていうね、
そんなこんなで Always Lost はなかなかインパクトのある映画だ
ありました、
ね、言っていいんじゃないでしょうかね。
はい、
はい、2曲目はですね、3月14日から東宝シネマ、それから109シネマシデシ木場などで、封切されてますアナと雪の女王からレッティットゴーをかけちゃおうかな。はい、ババルデシネマ映画について平さんと喋ってますけどね、
はい、
南谷はね、それからもう一つね、アカデミー賞 の、はい、外国語映画部門って、ほら、送り人だっけ、
送り人ですね、
日本で、が撮ったことあるじゃないですか、はい、あれの候補になっていた今年のね、オーバーザブルースカイっていうのを見たんですよ、はい、これがね、さっき私ブルーグラスっていう音楽、ね、カントリーなんですけど、はい、カントリーの一種の音楽、そのブルーグラスを、ベルギーでやり続けてるっていう、そういう設定で、だからヨーロッパ人なんだけどアメリカ音楽が好きって言って、はいはい、そういうことを書いている映画なんだけど、これがまたねブルーグラスとかカントリーに乗じてというかの中に、アメリカへのヨーロッパのこう批判とかね、
あ、そうですか、
アメリカが大好きって言ってる中から、はい、なんか湧いてくる何かとか、そういうのを描いちゃってて、そういうところで結構面白かったんですよね。それで、この、フェリックス・ヴァン・ヒュルニーンゲン、これ言いにくい、ベルギー・フランス、フランダース・ゲント生まれ、そういう、ベルギー人の人が撮った、アメリカ、音楽映画なんですけれども、はい、これがまたねそう、結構骨太な作品で、うん、ああ私こんな風にヨーロッパの人がこうアメリカ音楽への愛を描くのは結構いけるんじゃないかな、アカデミー外国語賞と思ったら違うのが撮っちゃったんだけどね、うん、
ことごとくですね、
うん、そう、ね、違うのが撮ってしまったが、なかなかいい映画だったなと思ってます。オーバーザブルースカイは3月22日から渋谷ユーロスペースにて、もう上映しております。オーバーザブルースカイも良かったし、あともう一つね、音楽映画って言えばね、ランアウェイブルースっていう、
はい、
公開もしてるのかな、これね、これも音楽映画みたいなんですよ、うん、これまだ見てないから分かんないですけれども、イントゥーザワイルドに出た、エミール・ハッシュ、ミルクとかイントゥーザワイルドに出ていたエミール・ハッシュっていう、俳優さんが、孤独な兄弟の物語みたいで、はい、孤独な弟フランクを演じ、あと、何をやってもうまくいかない兄ジェリー・リーを、演じるのは、ソフィア・コピラ監督のサムウェアで、父親役が記憶に新しいスティーブン・ドーフという、そういう2人の個性派俳優に加えて、あと恋人アニーを演じるのはアイアムサムで鮮烈なデビューを飾ったダニタ・ファニング、
ダコタ・ファニング、
うん、
覚えてますね。
アイアムサムってあのブランコにこうやって、う
ん、ねえ、
あのね、ショーンペンの子供役の子ですよね。もうあっという間に大きくなっちゃう、
大人になっちゃって、ね、妹さんも今出てますもんね。
あ、そうなの、
うん、
うん、それランナーウェイブルースっていうのもね、もうやっているみたいなんですけど、こうやって次々に映画がね、
そう
できてるんですよ
ね本当に年間何本できてんだ全世界でって。
そうだよね。平田さんはこう映画にこれからどんな感じで関わっていきたいと、
う
ん、
もうね、うん、ズバッと言ってしまうと本当に私も監督がしたいんですね、
うんうん、
で、まあ、最初にそう思った時に何が一番必要なんだろうと思って、うん、脚本はやっぱり読めなきゃいけないし、うん、書けなきゃいけないと思って、うん、脚本の勉強を始めたんですね、うんうん、でそこで、あ、脚本面白いと思ったんです、すごく、うん、まずは脚本を書けるようになって、
はい、
で自分の書いた脚本を自分で取れるようになって、はい、でまあ、その脚本通りの、ね、やっぱりイメージで演じてくださる俳優さん女優さんをこうキャスティングして、うん、まあ、本当に、ね、頭の中にあるイメージをこう視覚的に形にしていくっていう作業をしたいなと思ってます、
うんうん、ハリウッドの撮り方っていうのってまた日本と違うんですかね。
違いますね。朝子さんにも、ね、参加していただいたハリウッドの監督が来て、うん、日本のこう俳優さんたちを演技指導するっていう、うん、ワークショップがあったんですけど、やっぱりこう日本の俳優さんで、あ、どちらかというとメジャーって言われる方たち、うん、キャリアのある方たちの方が全然違うと、うん、こんな演技指導を受けたことがないっていう、うん、もう細かい演技って言いますかね、うん、基本は変わらないのかもしれないんですけども、うん、いかにこう画面の中で、
うん、
何度もね監督も言ってましたけど、目で、
うん、
語るか、うん、でこう目を1ミリ動かすことで、うん、どういう意味を持たせるのかとか、うん、顔を3度動かすことで、ここで悲しみを表現するとか、うん、喜びを表現するっていう、うん、どう見えるかっていう、まあ、感情もちろんね、感情を作ってこそだと思うんですけども、画面的にこう大スクリーンで映った時の、
うん、
この目の伏せ方の角度で、人間はその表情を見てどういうふうに観客がキャッチするかっていうような細かい、うん、なんて計算された、うん、セオリーというかを教えていただけたなっていう感じがしますね、うん、
それってやっぱりだからビデオチェックみたいなのが、うん、結構役者としてはすごい必要なんだよねっていう話ですよね、
うん、そうですね、うん、本当みんなもね、こう自分で一瞬やった演技をビデオで撮ってモニターで見たら、うん、なんていうかね、
そう全然そう
がっかりみたいなことをね言ってる方も多くて、うん、でもなんかそれで初めて自分の癖とか、うん、自分が思ってる感情と見え方がこんなにずれてんだっていうの分かったって言ってる方は多かったですね、うん、
ですね、
うん、
まあ監督が撮ってくれるやとお任せじゃないということを学びましたけどね。
そうですね、は
い、そんなこんなで、はい、これからも映画についてたくさん喋っていきたいなと、はい、今年いっぱいよろしくお願いします、
はい、お願いします。